防犯カメラ設置費の補助。地域防犯のために必要な箇所に防犯カメラを設置する自治区に対し、設置費用を補助します。補助内容は、防犯カメラ1台の設置に必要な費用の2分の1で、1000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額、防犯カメラ1台あたり10万円を上限に補助、年度内に補助金交付の対象となる防犯カメラの台数は1自治区あたり2台以内。なお、防犯カメラの電気代、故障、事故などの修繕費、地代、防犯カメラの操作指導料、既存の設備の撤去費などは設置地区の負担となります。申請方法は7月18日火曜日から12月28日木曜日の間に自治区から危機管理課に申し込み、なお予算額に達した時点で受付を終了します。申し込み問い合わせは危機管理課電話 77-2511 です。税金について、延滞金も滞納処分の対象です。市税は納期限を過ぎると本税に対して年率 9%、 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは 2.7% で延滞金がかかります。延滞金も滞納処分の対象になりますので、納期内の納付を心がけてください。問い合わせ修税課電話 77-2511 本庁1階。固定資産税の各種届け出、家屋の滅失、住宅、店舗、倉庫など建物を取り壊したときは、市民税課に家屋滅失届を提出してください。登記をしている建物は法務局岩出出張所電話 62-2318 で滅失登記を行ってください。未登記家屋の所有者変更、売買や相続などで登記のない建物の所有者に変更のあった場合は、届出がないと納税義務者の変更ができませんので、未登記家屋にかかる納税義務者変更届を市民税課に提出してください。納税追試書の送付先変更については、転居により送付先の住所を変更する場合、住所変更等による市税に関する通知書の送付先変更依頼書を提出してください。固定資産税の代表相続人については、固定資産税の所有者である納税義務者が亡くなったときは、通常法務局で所有権移転登記の手続きをします。何らかの事情で固定資産税の付加期日1月1日までに相続登記をしていない場合は、代表相続人指定の変更届を提出してください。なお、この書類は相続登記や相続税とは関係ありません。土地現況調査、固定資産である土地の課税状況について疑問に思うことがあれば、現況調査申請書を提出してください。なお、添付書類などが必要な場合がありますので、事前に問い合わせください。申請書は市民税課または各支所で配布しています。問い合わせは市民税課電話 77-2511 本庁1階です。個人住民税の特別徴収を徹底します。個人住民税の特別徴収とは、事業者である給与支払い者が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員である給与所得者に支払う給与から、住民税の市町村民税プラス県民税を徴収、つまり転引きし、納入する制度です。特別徴収は、税額の計算を市町村が行います。また、従業員にとっては年4回納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引くため、月々の負担軽減や納め忘れの防止にもなります。 30年度から原則すべての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底します。問い合わせは市民税課電話 77-2511 です。7月11日火曜日から20日木曜日まで和歌山夏の交通安全運動期間です。今回の運動の重点は子どもと高齢者の交通事故防止、飲酒運転の根絶、歩行中、自転車乗用中の交通事故防止です。安全運転を心がけてください。7月11日火曜日午後4時から大桑ミレニアシティ岩手店において街頭啓発を行います。問い合わせ危機管理課電話 77-2511 です。表彰です。行政相談員表彰。和歌山行政評価事務所長感謝状は継承略して準不動で、米田博夫、中谷京子、おめでとうございます。次に募集です。広報紀の川に広告を掲載しませんか。広報紀の川では有料広告を募集しています。広告は事業者や商店などが対象です。有効な広告手段としてぜひ利用ください。なお広報紀の川は市内の世帯や公共施設などへ約26,500部を配布しています。詳しい申し込み問い合わせは広報広聴課電話 77-2511 本庁3階です。次に7月の天文台観望会、木星と土星、時7月29日土曜日午後8時から9時、天候不良の場合は中止、ところ西岸コミュニティセンター定員20人、なお中学生以下は保護者の同伴が必要です。参加費一般200円、高校生以下100円。申し込み問い合わせは西岸コミュニティセンター電話 65-2211、 月火祝日を除く午前9時から午後5時。次に那賀消防組合消防職員を募集です。採用予定人数は消防職員2人、救急救命士1人。申し込みか受付期間は8月7日月曜日から18日金曜日同日を除く午前8時30分から午後5時15分。詳しいお問い合わせは那賀消防組合消防本部総務課電話 61-1792。 以上、読みはミキでした。
暮らしの情報の続きです。催しです。目から鱗の人権学習講座が開かれます。身近なテーマで人権について学びませんか。第1回は7月23日日曜日午後1時30分から古川ふるさとセンター。内容は朗読サークルリンクの皆さん、いろんな声いろんな個性、みんなつながる輪になるよ、違いを超えて声の表現を楽しむ。第2回は9月27日水曜日午後1時30分から那賀総合センター。内容は紀の川市認知症キャラバンメイトの皆さん、認知症について考えよう。第3回は10月22日日曜日午後1時30分から内田障害学習センター。内容は鎌田敏さん、地域の絆、みんなの笑顔。第4回は11月22日水曜日午後2時から岸川障害学習センター。内容は山田亮さん、きっと毎日が楽しくなる、心地いい家族の形。第5回は30年1月21日日曜日午後1時30分から桃山会館、東睦弘さん。内容は心が軽くなる生き方です。なお5回連続受講が原則ですが、部分受講もできます。申し込み問い合わせは障害学習課電話 77-2511 本町4階です。次に大会結果です。5月21日に行われた第15回紀の川市民ターゲットバードゴルフ大会の結果です。時間の関係上優勝者のみ申し上げます。男子の部優勝神野清、女子の部優勝長谷川吹子。同じく5月21日に行われました第12回紀の川市民ソフトテニス大会の結果です。男子 A 優勝辻内松浦ペア、小川 OB 水曜クラブ。男子 B 優勝清原宮本ペア、小川クラブ。女子 A 優勝森本飯塚ペア、近代サークル。女子 B 優勝クレイ藤井ペア、小川クラブです。次に紀の川市民祭りの協賛金に協力をお願いします。紀の川市民祭りの花火は協賛金によって打ち上げられています。月谷秘書紀の川夢花火。紀の川市民祭り2017を8月20日日曜日に開催します。商工観光課本庁4階や各支所窓口で協賛金を受け付けています。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせは紀の川市民祭り実行委員会事務局商工観光課内、電話 77-2511 です。次に盆踊り大会のお知らせです。中岸小見線では夏の思い出を作りませんか。日時は8月5日土曜日午後6時30分から9時まで、雨天時は6日日曜日に順延です。場所は中岸コミュニティセンター駐車場。内容は楽しい踊り、恋するフォーチェンクッキー、黒潮カーチ温度、岸川温度などです。模擬店もあります。問い合わせは中岸コミュニティセンター電話 65-1155、 月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。次に西岸小見線では夏祭りと盆踊り大会が行われます。夏の一夜を盆踊りや花火で楽しみませんか。日時は7月22日土曜日午後4時30分から9時まで、雨天時は23日日曜日に順延します。場所は西岸小学校運動場です。内容は盆踊り、打ち上げ花火、模擬店です。問い合わせは西岸コミュニティセンター電話 65-2211、 月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。次に紀の川市人権映画館が開催されます。題名はこの世界の片隅にです。1944年昭和19年2月、18歳の鈴は突然の縁談で軍港の町クレーとお嫁に行くことになる。新しい家族には夫周作、夫の両親や義理の姉メイ、配給物資がだんだん減っていく中でも鈴は工夫を凝らして食卓を賑わせ、衣服を作り直し、時には好きな絵を描き、毎日の暮らしを積み重ねていく。1945年昭和20年3月、呉は空を埋め尽くすほどの艦載機による空襲にさらされ、鈴が大切にしていたものが失われていく。それでも毎日は続く。そして昭和20年の夏がやってくる。原作河野文雄、双葉社館、監督は片淵素直、出演はノン、細谷義正、稲葉葉月、なおみのりほかです。日時は7月22日土曜日、会場は0時30分から、上演は午後1時30分からです。場所は市役所南別館ホール田園です。定員は先着順400人です。なお一時保育を希望の人は事前に申し込みが必要です。満1歳から小学2年生まで。問い合わせは人権啓発推進課 電話 77-2511 本町2階です。次に、清塚信也ピアノリサイタル2017の公演があります。あなたのために奏でたい。ピアニスト、作曲家に加え、俳優活動やテレビ出演などマルチに活躍するピアノ界の貴公子、清塚信也、待望の公演が決定しました。日時は9月30日土曜日午後2時30分開場、3時から開演です。場所は岸賀障害学習センター輝きホール。演奏内容は、大小、フールオリジナル連続ドラマ大小エンディングテーマ、ベイビーゴッドプレスユー TBS 系ドラマコウノドリメインテーマなどです。入場料は全席指定席2500円、当日は3000円です。未就学児の入場は遠慮ください。チケット販売は7月9日日曜日午前10時からです。チケット販売場所は岸外障害学習センターまたは古川ふるさとセンター、いずれも月曜祝日を除きます。問い合わせは岸川障害学習センター電話 64-2273 です。次に、困った時の相談です。紀の川市弁護士相談は、8月2日水曜日午後1時30分から、紀の川市長総合センター2階第2会議室。電話予約が必要です。先着5人です。予約受付開始は7月19日水曜日午前9時からです。次に、紀の川市行政相談は、総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政伝搬についての相談に応じます。7月12日水曜日午後1時から3時まで。市役所本庁1階相談室4です。問い合わせは電話 77-2511 市民課です。紀の川市人権相談は、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権伝搬についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。7月12日水曜日午後1時から3時は、古川ふるさとセンター2階古川首相会議室で、8月9日水曜日午後1時から3時は、長総合センター2階会議室で、9月13日水曜日午後1時から3時は岸川保健福祉センター2階相談室で。問い合わせは電話 77-2511 人権啓発推進課です。その他、子ども・青少年・高齢者、心と体の相談、女性に関する相談、消費生活に関する相談、就職についての相談がありますが、必要な方、または詳しく知りたい方は、市役所などに問い合わせてください。次に、自衛官などを募集しています。募集種目と詳しい内容は、自衛隊橋本地域事務所、電話 0736-32-0744 へ。受験資格の学歴は、来春の卒業予定者も含みます。私の町の文化財、シリーズ118、岸宮祭祀遺跡について。岸宮祭祀遺跡は、岸川町岸宮の通称、鳩場山の南斜面中腹の壇上なす平坦地に位置しています。南東下に岸川を見下ろし、東方に龍門山、南に大石山を遠望できる景観の地にあります。蛇紋岩の巨石が類々と散在し、岩倉を成しています。頂上近くに立り岩と呼ばれる巨大な岩があり、高さ 5.5 メートルで斜面に屹立し周囲を圧する形を成していて、地元の人々は昔からこの地を古宮谷と呼んでいます。昭和33年春に古宮谷から和鏡の破片が発見されたのを契機に、国学院大学の金谷克美氏を中心に12月から第一次調査が始まり、翌年3月から4月にかけて第二次調査が行われ、 さらに昭和49年に周囲の開発のために緊急調査が和歌山県教育委員会によって行われました。調査の結果、環状排斥遺構、集積遺構、小型の井戸などが確認されました。出土遺物のほとんどは祭祀に使用された土器、弾き類で椀や盤が大多数を占めています。他の遺物では追加円王鏡、白銅製で欠落あり、卓型銅製品、魚型銅器、末期円面すずり、緑有刀器片、有古石製品、滑石製2点などが発見されています。文献では麓の八幡神社が最初に祀られたのが公平6年1063年で、平安時代後期に始まると記されており、出土遺物の年代と一致します。鳩部山周辺には7世紀の古墳である具足壺古墳、上水古墳、七つ塚古墳が築かれており、立り岩を祀り始めたのはもっと古い時代かもしれません。岸川町長原には不所神神社が祀られています。この神社は八幡神社の妖拝所で、昔神社に参詣できない人はこの地から願い事をしました。問い合わせは紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 障害学習課内です。以上、文化財岸宮祭祀遺跡についてでした。次に図書館情報です。今月の本棚は暑い夏の過ごし方です。タイトル、著者名、出版社名の順に申し上げます。そうめん、三つ留め国子、整備堂出版。そうめんのゆで方から麺つゆの基本まで、基本レシピとリメイクレシピも掲載です。夏弁、野上由香子、主婦と生活者。食欲が落ちる夏も手作り弁当ならおいしい、衛生に気をつけるなど、夏弁当の5つのルールを紹介します。みんなの手作り捨ててこ、ブティック社。リラックスウェアとして注目される捨ててこ、レディース、キッズ、メンズといったバリエーション豊かな作り方を写真とイラスト等で詳しく説明しています。木陰でほ、南純子、久方チャイルド。暑い夏だからこそ感じられる涼やかさを描いた絵本です。電気に頼らない涼しい生活。加藤清彦、黒部和夫、金丸エリカ、米山君弘、川出処方新社です。節電して涼しく快適な生活をするため、衣食住プラス医学の専門家が詳しく紹介しています。次に新刊情報です。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名で申し上げます。女と男の品格、石尾院静香、文芸春秋。森くんの雨降りピーマンカー、神戸彩子、くもん出版。美しい日本の癖字、伊原夏子、パイインターナショナル。キッチンでできる草木染めレッスン帳、佐藤麻洋、ブティック社。以上です。次に読み聞かせの予定です。河北図書館彦星では、7月9日日曜日午前10時30分からお話の国、子ども向けです。7月15日土曜日午前10時30分から読み聞かせの会、7月21日金曜日午前10時からお話の国、赤ちゃん向け、7月22日土曜日午前10時30分からお話原っぱです。河南図書館織姫では、8月2日水曜日午前10時30分からお話とわらべ歌の会、8月4日金曜日午後6時30分から怖いお話会があります。次に2017ホタルサミット in 紀の川が開催されました。6月9日古川ふるさとセンターで2017ホタルサミット in 紀の川が開催され、およそ800人が参加しました。 上館小学校の児童による乳がん検診率向上を願う音楽発表と、なて保育園の園児によるわらべ歌の発表のあと、2017ホタルサミット in 紀の川実行委員会の畑俊幸副会長による開会の言葉で始まった今回のサミット。中村市長は、ホタルは自然のバロメーター、ホタルが生息し飛んでいる地域は安全安心な町です。6市長が1年に一度集まり、ホタル保護活動の取り組みや状況を相談するとともに、お互いが助け合い良い環境を守っていきたい、またサミットを通じて市民の皆さんにどんな取り組みが行われているか知ってもらいたいと述べました。ホタルフォーラムでは、6市長の代表者がそれぞれのホタル保護に関する活動報告や今後の保護活動の展望をパネルディスカッション形式で発表しました。またサミットに先立ち、8日には市役所で参加市長連絡協議会や防災担当者部会が開催され、今後のホタルサミットの開催地や規約の確認、各市長の防災への取り組みの現状について理解を深めました。次回サミットは2018年に岡山県真庭市で開催予定です。次にトピックスです。5月27日、大きく育つといいな。 JA 紀の里ふるさとセンターでアングリキッズスクールが開校し、紀の川市と岩出市の小学生35人が入校しました。スクールは全7回で、1年を通じて野菜やお米の植え付け、収穫をするほか、野菜をメッケモン広場で販売するなど、さまざまな体験を行います。この日はさつまいもの植え付けを体験。青空のもと、みんなで苗を植え、たっぷりの水をまきました。友達の輪も広がり、子どもたちはワクワクして楽しかったと大満足。秋の収穫が楽しみです。次に6月13日、田植えにチャレンジ。爽やかな晴天の中、友淵保育所の園児4人と、友淵小学校の児童7人が上友淵で田植え体験を行いました。竹の棒につけた印に沿って小さく分けた苗を順番に植えます。小学生が園児に3本の指で持って、第一関節が浸かるぐらいまで深く植えるんやで、ここ深いから気をつけてなど丁寧に指導。初めての田植えに最初は緊張していた園児たちも、お兄さんお姉さんの温かい声に次第に打ち解け、仲良く田植えをすることができました。6月17日、大賀ハスが見ごろ。平池緑地公園内の大賀ハスが次々と開花し、見ごろを迎えました。淡いピンク色の花びらが何とも綺麗で、今年は例年よりもたくさんの花が開花。毎年この時期楽しみなんです。朝の散歩の楽しみが一つ増えて嬉しいと、連日早朝から訪れた人の目を楽しませてくれています。これから8月にかけてベトナムハスが見ごろを迎えます。また桃源郷運動公園集計一の大賀ハスも開花し、紀の川市を彩ってくれています。次に、地元を潤す水道施設が完成しました。水道未普及地域であった友淵細野地区で水道施設整備事業が完成し、4月から念願の水道給水が開始されました。これまで井戸水や湧き水を生活用水として使っていましたが、この事業により安全安心な水質と安定した水量を確保することができます。友淵で貨幣をオープンした園田涼子さんは、水道が引かれたことで地域も大きな喜びに包まれていますし、私もこの大好きな友淵で貨幣を開くことができて本当に嬉しいと話してくれました。以上、町の話題でした。次に みんな元気にハッピーごはんシリーズ42、管理栄養士によりレシピ紹介を連載します。焼きしゃぶです。豚肉は栄養価の中でビタミン B1 が優れており、疲労回復、夏バテ解消などに効果があります。またビタミン B1 は水溶性ビタミンなので、茹でるよりも焼いたり炒めたりすることで効果的に摂取できます。ポン酢であっさり食べられるので夏にぴったり。野菜もたっぷり摂れて栄養満点です。一人分は111キロカロリー、4人分の材料は豚もも 250g、 油大さじ1、きゅうり 150g、 生わかめ 50g、 みょうが1本、オクラ4本、ポン酢大さじ4です。作り方は、1、豚肉はフライパンで焼く。2、きゅうりは斜めスライスし千切りにする。3、生わかめはさっと茹でざく切りにする。4、みょうがはスライスする。5、オクラは茹で小口切りにする。6、皿に2から4を盛り1を乗せる。7、6の上に5を乗せ上からポン酢をかける。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。続いてフルーツレシピシリーズ7です。いちご8作で里芋のフルーツ大福です。材料は里芋 400g、 白玉粉 80g、 紫芋1個、砂糖大さじ1、水 80cc、 ズッキーニ1/2本、カラーピーマン1個、いちご8個、柿1個、八朔柑8粒、オリーブオイル大さじ1です。作り方は、1、紫芋はレンジにかけて潰し砂糖を混ぜあんを作っておく。2、里芋は皮をむいて半分に切りレンジで柔らかくする。3、白玉粉はすりつぶし水を入れて里芋と合わせよく混ぜて蒸気で蒸す。4、3を片栗粉を敷いたバットに広げて冷まし等分に分ける。5、ズッキーニ、カラーピーマンは薄切りにしてオリーブオイルで焼く。6、4に1のあんと洗ってヘタを取ったいちご、サイコロ状に切った柿、水気を切った八朔を入れ丸め5の上にのせる。問い合わせは1社紀の川フルーツツーリズム、電話 080-3846-2218、 または商工観光課、電話 77-2511、 本庁4階です。食物アレルギーがある人は原材料を確認してください。人の動きです。29年5月末現在、人口 63,958 人、男 34,18 人、女 33,540 人で、世帯数は 26,351 世帯です。お声の広報紀の川第141号、発行は紀の川市市長公室広報広聴課、テープ制作は岸川朗読グループ樫の木でした。これから暑い季節に入ります。お体に気をつけて乗り切ってください。それでは来月まで、さようなら。読みは木村でした。